で、あ、今日じゃもう一人おるよな、広島
ゆえの前田のね、あの2000本安打の時に、
うん、
あの代打のスリーランを打った
島
が、
はいはい、そうですよ、
え、
うん、
ライト、
ねえ、西武に行きましたけども、
西武に行きましたけど
赤ゴジラ、は
い、そうですよ、
はいはい、
元祖赤ゴジラ、
元祖
元祖ですよ
ゴジラもっと前にありましたけど、
いえいえ、元祖赤ゴジラですよ、
本家、本家ですかね、
本家ですよ、本家です、
松井があっち行ったじゃないですか、あのエンジェルス、
はいはいはい、
あの時に赤ゴジラだ新聞に堂々と載りましたけど、
2番2番選手です、
そういうこと、2番選手じゃない、ここが2番選手ですね、
元祖2番選手、
こっちは違います、こっちが元祖赤ゴジラです、
あ、赤ゴジラは一人しかおれへんな、
勝手にできるのが選手です
よ、ね、だってあの僕ニュース、何のニュースだったかな、あのインターネットニュースの時に、
はい、
あの引退のニュースですよね、か何かの時に西武赤ゴジラって言ってましたもんねめっちゃ意味が分からへんもん西武赤ゴジラ島だみたいなあみたいな感じでしたけど、
めちゃくちゃ
西武には、ね、赤ゴジラさん、赤ゴジラさん、西武の赤ゴジラさんやったんですよ
この人本当あのシニアの時超有名選手だったんですね、
あ、そうやったんや、
はい、埼玉の東福岡シニアにいて、すごい注目選手で、どこ行くかってここ注目されたんですけど、
うん、
結局どこ行ったんですか、仙台の方ですよね、
東北
あの東北高校の監督当時の、まあ、有名な方だと思うんですけど、
うん、
その人の指導を受けたいって言ってわざわざあっちに行ったぐらいのすごい逸材だったんですよ、
はいはいはいはい、甲子園にもガンガン出てる、うん、だからね、うん、2回か3回ぐらいで、ね、
うん、
でまあそこからピッチャーに入って、
うん、
2年目 ?3 年目ぐらいにもう3年目違うわ、3年目か、
うん、
打者に転向して、
うん、
そこから7年潜って、
うん、やっと
10年目に出てきた選手なんで、なんでこう一番カープっぽい選手というか、
ねえ、ほんまやね、
そんな気はすごいして、応援のしがいがありましたね、
ああなあ、
うん、
これ西武に行ったのは何で行ったの、
それ
トレーです、エグサ、エグサですよ、うん、
まあ、確かにちょっとあの頃はもう辛いというか、まあ、前田がいたんで左の代打っていう枠でいくと、
うんうんうん、
なのでもうちょっとうーん出るのも辛いかなっていうのを、スタメンも辛いぐらいだったんで、
そうやな、そうやな、
うん、地元じゃあ地元ですから、
そうですね、地元に戻った感じですよね、西武で、
うんうんうん、あ、そっか、そうですね、
まあ持ってすぐはちょいちょい打ってたんで良かったかなと思いましたね、
そうだな、そうだな、うん、西武に
もうでもあれですよね、島はもう、次から西武のコーチですよね、
コーチなんですね、
うん、広島に帰れなくなっちゃいましたね
そうですね、
赤ゴジラコーチ、西武の赤ゴジラコーチ
もう分かんないから
あ、そうか、じゃあ広島帰られへんな、
あれですね、もう多分、確かあれですね、まあ、今回赤ゴジラに関係ないですけど、
うん、
今埼玉の寮長、西武の寮長かなんかが確か広池なんですよね、
うん、あ、そうなんや、
確かそう、はい、広池も帰って西武でバッピやったんか、確か、
うんうんうん、
バッピやで、どっからか寮の寮長かなんかになってるはずなんですよね、
あ、そう
っていう謎の広島西武ラインがあるんですよね、
そうだよね、え、広島西武他には誰かおるかな、広島西武誰かおるかな、広島から西武
プレードとかだったら
アレン、
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 バークレオ、あ、アレンじゃない、バークレオです、バークレオ
バークレオです、うん、
あとはまあ福地とか、
ああ
福地、うん、
あと最近で言うとサファテとか、
あサファテそうや、
あそうかそうか、
あとは西部から来たとか言うとマクレーンとか、
おお
マクレーン、西部はあそうね、広島阪神ラインはもう終わりですね。
広島阪神ラインはこっち一向に降りてこないんで、
一向に降りてこない片道切符やね、
片道切符なんで、あれも出港なんでほぼ、
じゃあ新井さん帰ってもらうか、
帰ってもらうかな、
新井さん、
新井さん帰ってこられてもな、
広池埼玉出身なんですね。
そうそうそうなんですよ、地元なんで。
ああそうそうか、そうか。
でもバッティングピッチャーやるほどのコントロールあるとは思えないですけどね。
多分一年よりバッティングの方が得意なはずですからね。
なるほどな。わかりました。まあ赤ゴジラはコーチになると西武のね。
そうです。西武の赤ゴジラコーチですね。
西武のラインの方が強くなるのかね。じゃあ白さんのあれは。この後は。
そうですね、
うん、ということだ
な、はい、
はい、お話聞いていきましたが、僕はまだ引退選手たくさん会うんですけど、この選手のことっていうのを順番にだんだん言ってもらって結構ですよ、ね、藤本あっちゃんの話言っときますか、新球さん、
えそうですね、言っときましょうよ、
あ新球さん、
うん、
どちらでもいいですよ、あれ新球さんがいないですか、
言いますよ、大丈夫です、
いますか、はいはい
はい、
いきますか、
うん、
マックスさんいきますか、
はいはい、ね、愛称がフジモンっていう漫才のできない方ですけど、うん、阪神では基本的にいじられ役でね、なんとなくこう横に金本とか、
はいはい、
ね、まあ藤川あたりもこう結構いじってたらしいですけど、
うん、
まあ、愛されたエピソードの一つにですね、昔ジョージ・アリアス、
うん、
阪神にね、外人でいましたけども、うん、彼がこう子供が生まれた時の名前を藤本ってつけようかって言ってたぐらい、うん、
ああ言ってた言ってた、うん、あったあった、
はいはい、
大好きやねんな藤本がな、
大好きなんですよ、うん、こうなんかね愛されキャラで、
うん、
こうちっちゃくちょこちょこちょこちょこまかこう動き回るような感じがこうね良かったのか分かりませんけども、
うん、
それとかこう飛行機が苦手でね、
うん、
キャンプ行くのがもう一苦労っていうのが、
うんうん、笑顔、はい、
飛行機乗りたくない、
まあ、あとはそうですね、有名なのはそのね、お父さんがこう焼き鳥屋さんをしてて、
そうですね、家業をやってたんです
ね、そこで常連さんだった、どんでん岡田さんが、
うん、
専門学校っていうんですかね、
はいはい、
を紹介して、まあ、それがきっかけで、まあ、また野球に戻ってと、で実はその当時からちょっとヘルニアをこうね持病を持ってて、 そ、まあ、それがこう最後の最後、ヤクルトに来てからちょっとねしんどくなっちゃいましたけど、
うんうんうん、
でもこの藤本も、ね、最初にお話した檜山と一緒で、阪神がこう優勝してすごく恐怖の8番って言われて頑張ってたんですけど、
うん、
次の年に鳥谷が入ってきたりとかですね、うんうん、それでこうショートから、どうか行ったりとか、あと、ファースト守っててセカンドに戻ろうとしたら今度はその同じチームの関本と争ったりとかですね、挙句の果てにはオリックスから平野が来てまたそこで競争したりとか、
そうね、ですね、
まあね、その成績的にはそんなにこうびっくりする成績じゃないんですけど、
うん、
まあ、オールスターで MVP を取ったりとかね、
うん、
あとはこうオリンピックで確か彼もホームラン打ったと思うんですけど、
あそうやったっけ、
はい、まあこう結構印象値の高い選手で、
うん、
でやっぱり一番最後の最後に僕がこれも前お話したことがあるんですけど、まあ、彼がこうヤクルトに FA 宣言をしていってですね、うん、で最後の試合が甲子園 で、
ね、
で甲子園の試合でヤクルトが本当にもう、この試合も勝たんといかんよと言ってたゲームだったにもかかわらず、ヤクルトの小川さんが藤本を代打で起用して、
うん、
それでこう、ね、甲子園がガッと開いてですね、センターライナーを打って、うん、結構惜しい当たりだったんですけど、
いい当たりだったね、
もうね、ああいうその、なんていうんですかね、監督の期待に応える藤本っていうのもね、また最後の最後にこう甲子園っていう場にも、やっぱちょっとこう、涙出ちゃうぐらい嬉しかったですよね。
うん。うん。すげえなかな。
はい。
いい選手やったよね。本当間違いないんですよね。い
や、本当そうだね。本当夫婦やってん、そういう意味では。ちょっと違うところにもし入ってたら、もう十分レギュラー張ってやれるぐらいの選手やってんな。で、いうのを、こう、阪神ファンとか他の球団のファンの方も見てて、まあ知ってて、不遇やなっていう部分もあって、いい選手やのになっていうのもあって、こう、ヤクルトに移籍するってなった時も、しゃあないかと、まあ、その活躍できるんやった
ら、そう
そうそう、そうですね。
ね、不遇やできやんっていう形で送り出したから、あの年の移籍してすぐのね、戦のヤクルト戦の時確かね、代打か何かで出てきた時にね、阪神ファンが大歓声上げたんですよ。頑張れよ藤本言って、あれがやっぱり一番すごかったね。そのままだから、ずっとその後ヤクルトに3年4年かな、
はいはい、
おったけども、やっぱりヤクルト戦で藤本が出る場面があったらやっぱり応援してたもんな。藤本だけはね、
はい、あのちょっと横道に話それちゃうんですけど、ロッテに遠山が行った時にもですね、オープン戦でこう遠山がバッターで一時やってましたね、で甲子園でオープン戦やってた時にこう藤本に負けず劣らず、もう遠山頑張れっていうね、ファンの声を聞いて思い出したんですよ。
この間あの最後の試合で、ね、あの藤本出てきて甲子園湧いたっていうのを見たときにそれを思い出したんですよ。行ったときもそうやったなと思って、ずっとやっぱ藤本のことは阪神ファンが気にしてるっていうね。でヤクルトファンも結構ね、あの、ね、藤本のことを大事にしてくれてた、
多分好きだったと思いますよね、
はいはい、
だからどこ行ってもこの人は愛されるキャラクターやなと思ってね。とりあえず引退後は解説は毎日放送か、
MBS ですね。
新球さんどうですか、藤本あっちゃん。
やっぱりなんていうの、あのさっきのレッドハンド不着かな、やっぱり、ことごとくそのレギュラーつかめる3割打ったっていうたんびに新しい新力ができて弾かれる弾かれるっていう、頑張ってくれてるの分かってからファンは愛してるっていうね、どっかちゃんとレギュラーが取れたらまた全然違った結果になるんだろうなとは、難しいですね。やっぱりその打者としては確実に非力でしたからね。
だからあのどうしても、ね、これもこの間もドラフトだったとこやけども、あの本当に巡り合わせ一つでね、その、から活躍する、まあ、もちろん本人のね、あの努力とか才能とかっていうのももちろんあるんだろうけど、その巡り合わせでその選手がどんな風に活躍するかということさえもね、やっぱりこう、なんかな、影響してしまうっていうね、いう感じだね。あの藤本選手に関してメールもらってるんですよ。
あ、はい、
お。
エキストラモードさん。よいしょ。エキストラモードさんからですね。
はいはい、
野球下リスナーのエクストラモードと申します。毎回楽しく配置させていただいております。阪神なぜ森君行かなかった、残念でなりません。まあ、それも言っといてや。でも、選手の配置に名前出た岩貞梅野が取れたので期待しましょう、ね。でまあ、引退特集の話ですがということで、 F1-7 の最後の生き残り、
はいはい、
ね、藤本選手は忘れられませんと。3割打ってもレギュラー剥奪、金本から必要にいじられる、実家が焼き鳥屋等々、そんな彼も引退は MBS ラジオで解説するそうで、ここは今岡も解説をしているので2003年の三遊間コンビで、9回を盛り上げてほしいというメールをいただきました。まあそんな風にみんな思ってるやろな、3割打ってもレクラー剥奪と。で金本いじられキャラで愛されたと。
はいはい。
ツイッターの方がワールドカップさん、藤本はヤクルト時代マイケルの初のノーヒットノーラン達成を阻んだ選手、 9回裏なんでの出来事でした。
確かツーベース打たれた、ね、
あ
でそれで負けました。
負けましたね、
はい、
前ケンピターのノーヒットノーラン寸前までやって阻止されて引きひっくり返されたよね。
そうなんですよ ね、
うんね。ということで、ウリノとあっちゃん、ね、この子、この子というかこの人は育英高校でねキャプテンや
る、ね、はいはい、そうですよね、うん、
身近におったんで注目しましたけど、甲子園では彼のエラーで負けてねぐちゃぐちゃに泣きながらインタビューしてみたけどね、うん、なんかその辺からこう思い出があるというかこう、ね、それが阪神入団、
阪神のね、阪神の入団もね、縁というかたまたま野村さんがこの時監督してたじゃないですか、
うんうんうんうん、
正直当日っていうかキンキンまでリストに名前もなかったらしいですよね、
うんうんうんうん、
あっちゃんとか赤星とかっていうのは、
うん、
野村さんがこんなのあかんって言ってドラフトさせてって言った練習でしたからね、
うんうん、
でもドラフト長い
ご縁ですな、
ご縁やら読んではなかったと思いますね、
そう
ん、
ね、ね、いうとこです、う
ん、
また阪神帰ってくるといいね、これね、
そうですね、
さあで
野球やってほしいですよ、
やってほしいね、やってほしい、
うんうん、
で他にもまだまだいるんですよ、引退今年ね、山崎武史とかね、
はいはい、
あとそうだ小池なんかもそうやな、
うん、
小池の引退試合すごかったよ、
すごかったですね、
日本が打たれちゃいましたね、
だからホームラン落とした初めて言
った、うんうん、そうですね普通打てないですよ、涙を溜めてたら、
あ無理よね、うん、絶対ね、
はい、
いやってバット出すしかないもんね
逆にあんまり見えないから打てたのかな
そうかな、
ジャスティングしますか
俺そっちはちょっと言い方変えなあかんかなって考えたけどスパッて言ってくれたねありがとう、言いにくいこと言ってくれるもの、コロンコは
いい
えっ、ー、と他誰がおったっけ、篠原もそうだろ、 DeNA の
篠原のソフトバンクの時もお手上げ状態でしたから ね
そうそうですよあと誰や、あ石井和久、
あ高卒左腕ドライチ、
そういうことですよ、
うん、
高卒左腕ドライチで対戦した選手ですよ、
はい、
あいいピッチャーやったね石井和久ね、もう最後なんであれ乗ったんやろな、あの何だっけセグウェイ場内一
周セグウェイでした、ね、
結構ねスピーチがねこういうのあの人ほら作った言葉使えへんからさ、
はいはいはい、
自分の言葉でなんちゃってぐらいの勢いでこう喋って面白かったんやけど、で、うん、その中でちょっと感動もあったんやけど、あれ乗った瞬間に爆笑してもたな、うん、セグウェイで一周しますよってね、
もう入った当時はここまでやるとは思わなかったですね、
ねえ、だからヤクルトもあの古田とのバッテリー、ノムさんとのね、
はい、
ところでグッとこう、あんま出会いやな、これも多分
そうですね、これも出会いですね、
メジャーまで行って、
うん、あれメジャーで顔にボール当たりませんでした
っけ、
あ
れ危なかったんじゃなかったっけ、
そうですよね、
そうですね、骨折かなんかぐらいは行きましたね、
うん、そうそう、で帰ってきて、
あの中日の山崎でちょっとこう、知ってるエピソードって言いますかね、
はいはい、
あの人、まあね、前にこう、戻ってくる前は楽天にいましたけど、
うん、
楽天で単身赴任だったんですよ、
そうですね、
で、ね、仙台の、そんなに大きくないビジネスホテルの最上階を貸し切ってたんですよ、
うん、
そこを、まあ、あの仙台の家にしてたんですね、
うんうん、
でそこの1階に黄色いポルシェが止まってるんです、
お
で、まあ、タクシーの運転手さんに教えてもらったんですけど、うん、で偶然私もそのビジネスホテルに泊まったんですけど、うん、その、まあ、ポルシェが止まってたら山崎が、まあ、あのおるかどっか飲みに行ってるか、
うん、
でフロントの、ね、真ん前にちゃんと7番の楽天のユニフォームが飾ってたりとかね、楽天一色のホテルでしたよ、うん、でチェックアウトの時に偶然会ったんですよ僕、山崎と、
はいはい
はい、でまあ向こうタバコ吸ってましたけど、一応握手とサインといただいて帰ってよかったなっていう思い出ですよね、
よかったなっていう思い出ですね
でもこの人楽天に行ってホームランを取った時にはちょっと感動しましたね。
本当そうですよね、はい、これもまた野茂さんの出会いが大きかったって言ってますけど、うん、
あの配球を読めっていう、う
ん、考えてバッティングしたらもっと出るんやってほんまに打てたもんな。
そうですね、
うん、だあの楽天のタオが最初初代監督でしょう、
はいはい、
あのタオさんがですよ、その開幕戦、仙台の開幕戦でねマイクを持ってね、はい、先発メンバーを紹介したんですよ、
うん、
その時に、DH 出たのかな、その時もね、うん、DH 山崎武って紹介して、でそこに一言付け加えていくんですけど、その時に、うん、彼はもう一回ホームランを取りますって言ってた。
おお、
うん、それ自分の時じゃなくて野茂さんの時取ったんやけどね、
うん、
ああそういうつもりで取ったんやなって言ったら、楽天の時なんかもそのプレーもそうやけど、若い子が多いからその球団との接触を全部やってあげたらしいね、山崎が。
そうですね、う
ん、だからこの人、うん、中日の時に楽天の接触みんな泣いとったでしょ、
はい、
うん、ねえ、あ山崎さんがおらんなるって、うんうん、でちゃっかり楽天戦でホームランを打つもの、この人は見事やわ。
でも考えて楽天でホームラン王を取ったじゃないですか、
うんうんうん、
中日の時何も考えないでホームラン王を取ったのが、これすごいなと思いますよ ね、 ね、
そうですね、そうね、もうその
先生のことだけで
だからその時にもし考えてたらもっと手取った
んです、もっとすごいです ね、
うん、ね、すごいね
じゃあね、その間のオリックスの時はどうやってホームランを打ってたんですかね、ちょっとね、
多分
何も考えなかったと、
うん、
オリックスの時は何も考えてなかったやろうし、結局あんまり1年も使ってくれたけど、ね、2年もほとんど使ってくれなかったんじゃないかな、
うん、
うん、
いやでも本当、うん、いい選手ですよね、
いい選手ですね、
うん、で、あ、最後になりましたけど宮本慎也さんですよ、
はいはい、
今年だからちょっと多いねんな、ヤクルトで19年まあこの人も、まあ、この人はやっぱりチームリーダーやね、やっぱね、
うん、
ヤクルト支えたよね、ブランドで、まあ、ベンチからの何かっていうとこの話よりもやっぱりブランドでにらみ利かしてるこの人がおるっていうのはやっぱ相当大きかったと思うけどね、
うん、
はい、
特に、まあ、今年はそうでもなかったけど、うん、この4年間ぐらいはそんな感じかな、いいタイミングでマウンド行くしね、
ねえ、
ピッチャーによっては厳しい口調で言うてるからね、誰考えてんだお前、うん、
まあ、基本エースですからね
基本エースやってこと、だいぶ気になるピッチャーには喜ばれたかもしれないけど、ね宮本さんに叱られた言って、やっぱり守備とかね、もう送球なんてブレがなかったもんね、
送球はものすごいですね、全くブレないですよね、
僕一回それこそタンズの総会の最初の総会の後やったっけ、東京ドームに見に行ったのがヤクルト戦じゃなかったっけ、あ、キャちゃん行ったかな、
あ、そうですね、確かそうです、そうです、ね、
あれ早めに行って試合前の練習を見てたんですよ、
見ましたね、
で宮本サードでノックを受けてましたけど、まあ、取る方はねこうもう力抜いてひょっと取って投げるんですけど、その投げる球が力抜いてるのに伸びていくピシッっていうね、三塁線から一塁までの送球がすごかったな、全然
取るときはすごい緩く長く通りますよね、
うん、この人の指導を受けたら多分秋代ちゃんも上手なと思うな
タンズに入ってくれないですかね
お金払った
お金タダで来てほしいな
あ多分
でもでしょうね、宮
一番見た方がいい選手ですよ
ね、え
見ます、
この人は本当に、YouTube かなんかに上がってなかったから、そのグラブの出し方とか、
ゴロの取り方とか、その辺のやつ上がってますよ。
ね、 あれすっごい分かりやすいよ。
ぜひ見てほしい。これは、うん、
見ます。絶対見ます。ね。
さあじゃあまあ、ちょっと取り留めない話をしていきましたけど、引退特集今年もやっていきましたが、他言い残した選手とか、あるいはこのエピソード的なものも言っておきたいとかっていうのがあれば、ないですか？
あのさっきの宮本のちょっと続きなんですけど、
2人振られてないですけど、
あ巨人、あごめん、そうだね、巨人の振られてくれるか辻内引退、
あはい、
残念です、
この嫌
なね、さっき石井和久が例に上がってたんですけど、うん、ね、高卒左腕
俺ね、だからね、俺そういうね、あの、まあ、ポジティブな話でもそうやけど、まあ、できたらできるだけそのネガティブな話は特にそうやねんけど、
うん、
その野球と関係ないメソッド持ち出すの大嫌いやね、うん、高卒の左のドライチやから大勢声援ってお前何何の関係があるん
です
それ。
あでもあの
本人に言ってください、
高校の左腕のいいピッチャーっていうのは、うん、右より注目されるんですよ。
それはある、それはある、それはある。
だその分の落差だと思うんですよね。
それはある。
はい。ただそれだけです。
うん、だから高卒左腕でドライチなんじゃなくて、その選手のその評価のしどころを間違ってるから、うまくいってないっていうのならすごくわかるんだけど。
多分、周りの評価と実力との差異があってだと思うんです。
左は貴重で、しかもこれぐらいの球掘れる、だからすごいいいピッチャーやっていうところにすぐ結びついちゃう。
すぐそうなんですね。あるからね、そうなっちゃうから、うん、だから因果関係はないんです。
ないんですよ。
ないんです。
俺ね、だからもうそういうメソッドが大嫌い。昔よく言われたね、メガネかけたキャッチャーはあかんとかさ。
あ
関係ないやろっていう話
じゃないですね。
うん、でその昔の話だとそれがそのあるから眼鏡変えたキャッチャーがおるチームは大したことないとかね。
うんうん。
まあ自分がそうやったからこの不祥って思ってやってたとはあんねんけど、そういうメソッドはできるだけ外してみようねという話です。うん、それから。古木は
良かったですね、うん、巨人って
本当本当本当本当、まあそのレギュラーバチバチの活躍っていうことではなかったかもしれへんけども、
あ
それでもやっぱりいいスパイス効いてたよねこの人。
そうですね、いろいろポカしましたけど、うん、困った時の古木みたいな感じの人で、
うん、ね、こう古木が出てきた嫌な感じしたもんね。
この人はいいですよ、元巨人って言って、
元
巨人っていろいろいるじゃないですか。
元巨人いろいろいますよ。
古木は許せます。
許せますね、
はい、二の打は許せます。
巨人で評価上げたからね、
はい、二の打はダメです。
ダメです、それ却下です。それ却下です。ということで、引退特集やっていきましたが、あごめんごめん、その前にあれや、マクロさんがその宮本慎也さんの話、
あはいはい、はいはい、すごく印象に残ってるの話なんですけど、うん、私がね、
うん、
野球をこう楽しめたことは一回もなかったって、
うん、
宮本が言ってたんですね。でね、意外と皆さん、いや多分石あたりとかね、いやもう目いっぱい野球を楽しみましたとか、うん、やり尽くしましたとか、うん、いうのがまあ普通なんですけど、ね、やっぱこう仕事としてそれだけこう真剣に取り組んでるっていう言葉の表現が楽しめたことはなかったっていうことになったのかなと思って、
うん、
こうまあね、宮本らしくて、まあまあそういう人がこう監督で多分将来ヤクルトを背負って立つんだと思うんで、うん、いやもうかなり強敵だなっていう感じですよね。
じゃあプロ野球の世界で楽しんでるやつがおったら俺は聞いてみたいわ、楽しいのかって、うん、なかなかないと思うよ、それは本命のことだと思うわ。
はい、
ね、その厳しさの入った言葉やね、だから
そうですよね、
うん、はい、了解しました。
はい、
さあじゃあ、今年も引退特集やってきました。で、まあ、こうやってね、名前今出した人はね、まあ、引退試合があったりとか引退セレモニーとかまあ、そういう形で、まあ、手厚く 送り出したっていう人たちだが、まあ結構幸せかも分かれんね、この人たちはね。僕たちもいろいろ話させてもらった選手たちなんですけど、はいはい、まあ、この他に引退っつってね、まあ、戦力外、
そうですよ、
引退選手の方が、うん、まあ、多いわけで、断然ね、今、うん、プロ野球選手の引退の平均は29歳だったかな、
うん、
なので、まあ、人生の大半その後が多いとこういう中でね、いろいろ苦労している人も多いらしいね。身の回りにも多分元プロ野球選手っていう方っていらっしゃると思いますので、
はいはい、
そういう方にはできるだけ手助けできることがあったら手助けしてもらいたいということと、まあ、その人たちも含めて、僕ら楽しませていただいてありがとうございましたということで、今年も締めたいと思います。
はい、
はい、では皆さんお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、来週はですね、日本シリーズがもし終わってたらやります、日本一早いプロ野球順位予想大会をします。来年の順位予想大会ですよ。妄想を入れながらトレードとか、
妄想でしかないですね、
はい、FA とかその辺も含めてですけど、戦力がどうなるかわからない上で順位予想しますからね。日本シリーズがまだやってるようでしたら、また違う企画を考えないといけないです。その時は今年の順位予想の答え合わせでもしましょうか。
うん、
うん、いう形でいこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、では今日の本編はここまでです。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ごちそうさまでした。